皆さんおはようございます、今日はいい天気なのかなと思ってたんですけれども、ちょっと小雨が降っているようですね、かなり寒くもなってまいりましたけれども、そして風邪をひいてらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、体調の管理気をつけたいなというふうに思います。今日はマタイの福音書の15章21節から28節を司会者の方に読んでいただきました。どういうふうにお感じになられたでしょうか。こんなに追い詰められた人がいるだろうか。娘がひどく苦しんでいて、もう手がつけられないというふうに私たちはこの箇所から読んでいます。この女性、このお母さんはティルス・シドン地方の人だ、カナン人だというふうに書いてありますね。このティルスという町、シドンという町、今のレバノン共和国ですか、あそこはレバノンの町なんです。今ティルスという名前ではなくトゥールという名前で呼ばれているようですけれども、私は行ったことはないですけれども、世界文化遺産に登録されている町ということですから、きっと歴史的なものがあり、そして美しいんでしょうね。それからシドンというのは今はサイダという名前で呼ばれている町だそうで、レバノンの3番目の大きな町なんだそうですね。このティルス、ダビデ王様、そしてソロモン王様の時代にはイスラエルと友好関係にありました。当時の王様であったヒラムという人はですね、このイスラエルの王が神殿を建築する、そのための資材あるいは人材をね、このイスラエルに送ったと。あるいはまたソロモンはこのヒラムとこの国と共同で海上貿易をしていたというようなことを旧約聖書から読むことができます。だけれどもこの友好関係というのはずっと続いたのではなくて、後にこう非友好的になりということがありまして、ユダヤの人にとってあんまりいいイメージのない場所というよりも、むしろマイナスイメージがあるそういう土地だったんですね。そこの女性です。そしてまたこのシドンという町では、豊作の神、豊穣の神ですね、アシュトレトという名前の、神、偶像の神が礼拝されていました。そしてソロモン王様はこのシドン人の奥さん、このアシュトレトを礼拝する奥さんとこう結婚しまして、そしていつの間にかこのソロモンも、確かにこのイスラエルの神も礼拝するのかもしれないけれども、このアシュトレトも礼拝するというようなことになってしまったという、そういう歴史があります。さらにソロモンの次の時代にはイスラエルの国が南北に分裂してしまいましたけれども、その北王国の何代目だったでしょうか、アハブという王様、アハブという人はですね、このイゼベルという奥さんをシドンから迎えているんですね。そしてそのイゼベルさんも自分の信仰していたと言いましょうか、拝んでいたバールという、偶像の神をイスラエルに持ち込んでしまうことになる。そしてアハブ王様はこのバールの熱心な保護者というか奥さんと共にこのバールを信仰するような人になってしまったわけです。この時に非常に国が混乱しました。一体どれが本当の神様なんだろうか。神と呼ばれるものがいろいろあるけれども、本当の神様、天地を創造されて、そして命のある生きている神様、実在する神は一体どれなんだろうか、わからなくなってしまった。その時にエリアという預言者が登場しまして、そして私はそのイスラエルの現場に行きましたけれども、ある山の上でですね、 祭壇を築いて、そして生贄を置いて水をジャブジャブかけて、そして火をつけちゃいけないと祈って、そして本当の神様だったら天から火を下して、この犠牲の生贄に火をつけてくれるだろう、まあそんなことをしてですね、そしてバールの神ではなく、このイスラエルの神こそが本当の神なんだということをこう証明といいましょうか、神様がご自身を表された、そんなこともありました。まあそんな歴史的な背景がありますから、このユダヤ人にはこのシドンであるとかティルス、この地方に対する、あるいはこの地方に住む人たちに対するこう差別意識が強かったんです。そういう背景があります。でもこの女性はですね、本当に追い詰められていたんですよね。もちろん自分の土地の神であるアシュトレトとかバールなる神様に祈ったことがあったでしょう。そのアシュトレトやバールの神殿のその祭司の人にですね、癒しを祈ってください、お願いもしたでしょう。あるいは娘さんをあちらのお医者さんがいいと聞けばそちらに連れて行き、いやいや向こうにもいいお医者さんがいると言えば聞けばまたそこに連れて行きということをね、したと思います。だけれどもこの娘さんの苦しみは全く収まることなく、癒されることなく、もう本当にこの親としてですね、胸が潰れるような思いで毎日毎日を過ごしていたんです。そんな彼女が遠くユダヤの地に、まあ救い主メシアと呼ばれるイエスという人が現れたと聞いたんですね。そしてなんとそのイエスという人が自分の住むこの土地に来ているというではありませんか。もちろん彼女はイエス様がユダヤ人であること、そしてユダヤ人に自分が差別されているということを知っています。あるいはこの時代女性であるというだけでこう蔑まされているということも承知であります。でも本当に追い詰められた彼女は、まあ、いわば藁にもすがる思いで、イエス様のところに来たわけです。ところがどうでしょうか、皆さん読んで、イエス様は あそうかそうか大変だったねと言ってくれないんですね。弟子たちは、うるさいな、追っ払ってくださいイエス様と言います。何もこの女性に答えないイエスがようやく口を開いたかと思ったら、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていません、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと、こういうふうにおっしゃったんですね。つまりあなたは対象ではないということですよ。皆さんだったらどうしますか。これがイエス様ですか。偽善者も甚だしいですよね。愛だとかなんとか言ってるけれども、その愛がどこにあるんですか。自分のしてほしいと思うことを人にもしてあげなさいなんて、そんな風に人に教えてるのに自分はどうなんですか。キリスト教ってこんなもんなんですか。もう本当にがっかり、失望、そして怒ってですね、この場を去ってしまっても、まあ、当然の場面ですよね、これ。まあ、私たちも似たようなことがあるでしょうかね。毎週毎週礼拝を守って、喜んで神様の御言葉を読んで、毎日祈って、そしてある出来事が起きた。すぐにイエス様が助けてくださるに違いない期待を持ってですね、イエス様今こそ私を救ってください。でも全く神様が動いてくださるようには見えない。何事も変わらない。そして弟子ならぬ、あるいはイエス様のこの言葉ならぬ自分の心の中の声が、お前のようなものが祈ったって神様が聞いてくれるはずがないというふうに言う。これが神の愛なんですか。私はもう何年も信仰生活していたのに、キリスト教ってそんなもんなんですか。 もう私は教会に行きたくない、もう聖書を読みたくない、もうたくさんだというような思いになってしまうような状況ですよね、この状況は。でもこの女性はどうしたんだろうか。少し先を読むとですね、なんと結末はどうだったかというと、イエス様から婦人よ、あなたの信仰は立派だ、まあ、口語訳聖書ではあなたの信仰は見上げたものだ、あなたの願い通りなるようにと言われることになったというんです。つまりイエス様はすごく感動したんですね、この女性の何かに。すごくこの女性を喜ばれたんですね。あなたの信仰は見上げたものだ、あなたの信じた通りに、願いの通りになるようにとイエス様がこのシドンの人に、カナン人に、カナンの女性に言った時に、弟子たちはもう唖然としていたと思います。はじめは私はイスラエルの家に使わされているんであって、子犬にパンをあげるのは良くない、そうだそうだその通りだと思ってもう納得してたんですよ、弟子たちは。ところがどんでん返しもいいところ、あなたの信仰は立派だ、見上げたものだ、私は嬉しい、あなたの願い通りになるように。イエス様が、弟子たちは物の数にも入らないと思っていた異邦人である女性に感動して、最大限の喜びを表され、最大限の賛辞を捧げておられるんですから、唖然としてしまったわけです。一体何が起こったんだろうか。この間に、この大きな大きなギャップの間に何があるんだろうか。イエス様はこの女性の何に感動したんだろうか。イエス様はこの女性の何に心を動かされたんだろうか。そして賛辞を送られたんだろうか。それはこの女性が食い下がったということに始まります。先ほどこの女性は、まあ、間違いなくこのアシュトルテとかバールとか、あ、もしかしたらもう何でもいいからということでですね、あっちの神様こっちの神様お参りをしたり、あるいは医者を巡り歩いたり、そして晩酌つけて尽きてしまっているということを申しました。そしてもうそこについそこがつい、なんていうんですかね、そこを打ってしまったんですね。もう他に自分でやれることがない、医者という医者はもう全部試した、あちらの拝み屋さんがいいと言えば行ってみた、そんなものと初め思ってたけど、もうねそこでも行ってみた、そしてもう晩酌尽きてしまったところにイエス様が来られたということを申し上げましたけれども、このイエス様にもう最後の私の心の力を全部振り絞ってかけてみよう、イエス様にかけてみようと決めたんですね。だからそう簡単に諦めることはできないんです。この人は弟子が非難して、そしてそれはよく聞いているというか、まあなんていうの、自分の住んでいる社会、いろいろユダヤ人との関係というのを知ってますからね、自分で。まあ弟子の非難、まあ、それはそう言われるだろうなっていう、そういう内容なんですけれども、でもそんなものにめげてる場合じゃないんです。イエス様の拒否とも思えるような、そういうお言葉にもひるむことなんかできないんです。彼女は求め続けたんですね、もう叩き続けたんです。イエス様は求め続けなさい、そうすれば与えられます、もう叩き続けなさい、そうすれば開けられますと申しました、おっしゃいましたけれども、まさにこの女性は求め続け叩き続けたということです。そしてイエス様が求めなさい叩きなさいと言ったのは、一回叩いてダメだったらもう諦めちゃうんじゃなくて、もう諦めないで求め続けなさい、叩き続けなさい、この女性のように、そういう意味だったんだということがわかります。まあ人間同士だったらね、 あんまり求め続けられると、あんまり叩き続けられるとね、いや私できないんだけどしつこいな、いい加減にしてほしいなと思うってしまうかもしれない。でもイエス様はそのように思われなかったばかりか、そのこの女性のしつこさを喜ばれた、粘り強さに感動されたんですね。もう他の何者ではなくて、もう最後イエス様だけにお願いするという姿勢を本当に心から喜ばれたんだということです。この女性はなぜ最後の最後に、まあこのもちろん今まで会ったこともないイエスという人、しかも私たちが嫌いなユダヤ人の男性、私は女性で、このまあ悪い言い方ですけれども、当時社会的な身分というんでしょうかね、女性はというような目で見られもしたのが事実なんです。でもそういう中でなぜこれだけイエス様にもうかけてみようというふうに思ったんだろうか。この女性は異邦人ではありましたけれども、シドンという場所を後で地図で見ていただきますと地中海沿いの町です。そしてここは大正の、まあ、大正というのはあの商人 の、 あの大正ね、大正の、まあ、ルートだったんですね。メソポタミアの方からいろいろなものを仕入れては、それをラクダの背とかロバの背に乗っけて、そして何日も何日もかけて、そして、ルートを伝ってエジプトに持って行って売る、そしたら今度エジプトでエジプトのいろんなものを仕入れて、そして今度はメソポタミアの方に持って行って売る、そういう商売をする人たちが通るルートにあったわけです。そして、この SNS ももちろんない、テレビもない、新聞もない、何もない、そういう時代にあって人々の情報源というのはどこかというと、この対象の人たちが、いやメソポタミアではねこういうことがあったんだよ、いやエジプトではねこんな人がいたんだよ、そしてイスラエルにはねイエスという人がね、いて、なんかこうこういう教えをしてるんだよ、こういう奇跡をされているんだよ、いろいろな情報を彼女は聞いていた。そしてですね、イスラエルの歴史もちょっとは知っていたでしょう。昔々この友好国だったこともあるわけですから、そもそもこのイスラエルという人たちは私たちカナン人の仲間がこのですね、その地域に住んでいた時に神様によってエジプトから導き出されてここに住むようになったそうだ、その時にはこの海が開かれたそうだ、ヨルダン川が開かれたそうだ、いろんなことを知っていたでしょうね。そして、私たちが四書記であるとか列王記であるとか歴代史であるとか、また予言の書、まあ、旧約聖書を読んで知るように、ユダヤの民はそのような神様、自分の体験なのに忘れてしまうことが本当に多かったというよりも、歴史の時間的に見るならば結構大半をそんな状態であった。忘れても忘れても、でも神様の方はユダヤの民を忘れることは決してなかった、そういう神様なんだということを彼女は理解していたんじゃないかと思います。ユダヤの人たちがこの神を離れて、いやあっちの神こっちの神、いや神とかなんとかじゃなくてこっちの国と同盟、あっちの国と手を結び、そういうようなことがあっても、それは神様を悲しませはしたけれども、神様はその裏切るユダヤ人を裏切ることはなかった、捨ててしまうユダヤ人を決して捨てることをなさらなかったということを聞いていたんでしょう。つまり神とはそういう、イスラエルの神はそういう神なんだ、そしてこのイエスはメシである、メシアであるという、 神の子が来られたんだという、そういう人が今私の住むこの地に、なんとユダヤ人が、しかもメシアが来てくださっている。そのイエス様は遠くユダヤの地では奇跡をたくさんなさっているそうだ、目の不自由な人の目が開かれ、足が不自由な人の足が癒されて歩けるようになり、そしてそれ以上に福音を語っているそうだ、悔い改めなさい、そうするならばあなたは罪許されて神のことをされることになる、されると、そのように教えてくださっているそうだ。 そうだ、この方こそがまさにキリストであるに違いない、そのように彼女は思ったんですね。そして何よりもとにかく娘さんが治ってほしい、そういう親の心情ももちろんその裏付けにあったでしょう。そしてそのこのイエスが私を救ってくださるに違いない、この娘を癒してくださるに違いないという信仰から動かなかったんです。弟子はそれを揺すぶりました、その信仰、冷たい態度でね、追っ払ってください、この人うるさいですから、これシドン人です、冷たい態度ですよね、信仰を揺さぶる態度です。であってこの人イエス様の弟子でしょ。だけども彼女の信仰は動かなかった、というよりも動かさなかった。イエス様の冷たく感じるような言葉、そうね、私はイスラエルの人たちに使わされているんであって、でもこのような彼女の信仰を揺さぶるような言葉に、でも私は信じ続けます、そう言ったんです。まあこれちょっと最初にですね、この最初の出来事、そして最後の結末の間のギャップということを申しましたけれども、なぜこのギャップが埋まったんだろうか。それはイエス様が本当に初めは冷たくねあしらったんだけれども、女性の信仰を見てね、態度を変えたんだということでは実はないんです。この出来事を通して弟子も、あるいはこの女性も、どんなに、そして私たちにもです、どんなに状況が否定的であっても信頼し続けてごらんなさい、祈り続けてごらんなさい、私はあなたを決して捨てることはないよ、私は決してあなたをこのですね、親のない子のようにすることはないよ、という神様の言葉が真実であるということをしっかりと弟子たちにも、この女性たちにも、女性にも、おそらくこの女性を通してこの娘さんにも、そしてまた歴史をとこの超えてですね、私たちにも伝えたい、そういうメッセージを持った出来事であるわけです。そしてこのことがどんなに弟子の心に深く染み込んだかということは、使徒言行録や彼らのこのイエス様の復活の後のですね、教会ができた後の手紙を読めば分かることであります。あなたの信仰は立派だ、あなたは最後まで諦めなかった、私はあなたはこの揺さぶられるような信仰が崩されるような、そのような中でもすがり続けた、見上げた信仰だとおっしゃったのです。見上げた信仰は口先だけの信仰と対極にあるものですよね。この同じ章の7節、イエス様はファリサイ派の人々や律法学者を偽善者というふうに呼んでいます。7節のところに読みますとですね、この偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている、人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている、そういうふうにイザヤの言葉を引いてイエス様はおっしゃったんですね。口先ではそうそう信仰、ね、最後まで祈って言うかもしれない、だけれどもことが起こると滅菌を剥げてしまう、本当はその心は私から遠く離れている、人間の戒めを教えとしている、虚しく私を崇めている、人間の戒めを教えている、ここが土台となった信仰だと言うんですね。それはどういう信仰かというと、あなたが素晴らしく立派であるかどうかによって、信仰が強いかどうかによって、またこうきちっとですね、道徳的に、振る舞っているかどうかによって、神様が聞いてくださるのか、神様が友となってくださるのか、神様が支えてくださるのか、神様が助けてくださるのか、そこで決まるんだ、ね、神の憐れみではなくて 人のイサオって言いましょうか、私のイサオし、それに目を留める、そういう教えを人間の戒めと言っています。あなた方は人間の戒めを教えとして教えている。それは虚しく私を崇めていることなんだ、そういう信仰は虚しいんだと、こうおっしゃってるんですね。まあ、あえてしてそのように教える人は、あるいはそのように考える人は、いや自分には憐れみは必要はない、少しは私にもいいところがあるし、神様にああやってるじゃんかと言われてですね、神様はそれに応えるべきだ、私はこんだけ捧げているんだから応えるべきだと、どこかで思っているものであります。それは虚しく神様を崇めている、そういうあり方なんだ。神様が見上げた信仰だ、立派な信仰だと褒めてくださるのはその逆なんですね。偽善者でない信仰、自分を良しとするのではない信仰、自分にはこれを見てくださいなんていうものは全くないけれども、でも神様には無限の愛があるじゃないか、その愛のゆえに私は神様にお祈りできるし、願い事もできるし、そして神様の答えに期待することができるんだとする信仰であります。コリントの信徒への手紙の2の方の12の5節、12章の5節でパウロはこんなことを言っています。コリントの手紙の2の方ですね、12章、339ページになりますけれども、新約聖書ですね。五節の、まあ、このような人のことを私は怒りましょう。次ですね。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません、そう言ってるんです。弱さ以外に誇るつもりはありません。そして九節では、私の恵みはあなたに十分である、神様の言葉ですね。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、こういうふうに言っています。弱さというのはなんかなよなよしてるとかそういうことじゃありません。この女性強いですよね。この弱さというのは人間の戒めを戒めとしないってことです。私が立派だからとか、私もちょっとは見てもらい、見るべきところがあるからとか、あの人よりはマシだからとか、そうではない。もう本当にこのですね、神様の憐れみだけです。そこに十分に発揮される。そして弱さの中でこそ十分、この女性のように他は試したけれどもということがありましたね。でももう万事尽きました、もうすべて、もうね、あなたを信じるしかありません、そこを尽きました、そこでこそ神様の力は現れるんだということです。神様、私が5ぐらいはできそうですから、あと5手伝ってください、私はまあほんのちょっと1だけで申し訳ないんだけど、あとの9はやってください、それはまだ弱いことではないんですね。神様、あなたにもう捧げます。その時に神様は力を表してくださるというふうにおっしゃっているんですね。いろんなところで神様は語りかけている。昨日私はちょっとですね、いろいろ思うところがあったんですけれども、寝る前になんか私中毒じゃないけれども YouTube で古い歌とかね聞くの好きなんですねそれでまあ古い歌だけじゃなくて賛美を聞くの好きなんですね。それで今までそんなことなかったんですけれども、私はざーっと見てて、あ、これ聞いてみよう、そうすると次にそれに関連したというかですね、また下にこんなのどうですかみたいな感じで出てくるんですけれども、初めに私は Be Thou My Vision っていう曲を聞いたんです。あなたが、神様が私のビジョンになってくださいそしたらその曲聞いてたら、下ちょっとこうスクロールしてたらねえー、 なんでだっけな、 God will support you じゃなかったな、なんだっけな、神様があなたの力になりますというような題の曲が出てきました。私はその曲を聴いてその曲の歌詞もそうですけれども、その題自身がね、今私が必要な言葉だったんです。神様が私のビジョン、神様が私を助けてくださる聖書を通してもちろんそうですけれども、そのような YouTube を通して、あるいは教会の仲間を通して、あるいはクリスチャンでない人の言葉を通して、クリスチャンでない人の本の言葉を通して、いろいろなところから神様は語ってくださっているんだということを思います。そしてその時に気がふっとね、あれと思った時に、いやこれは偶然だと思わないことですね。偶然というのはありません。神様はいつも働いておられます。今日はこのティルスという異邦の地の女性、もう晩酌尽きたけれども、イエス様に最後まで食らいついた。そしてイエス様はそのことを本当に喜ばれて、そして祝福の言葉をくださった。この女性に私たちも習いましょう。状況はなかなか大変そうだ。そしてサタンは、また私たちの心の中の内なる声は、いやお前なんか、いやそんなことはありえない、語ってきても、主よごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そういうふうに主に申し上げたいと思います。今日お祈りをいたしましょう。